マックで。
はい、マックで、唐突ですね。どうも、始まりましたけど。マックでね。
マックで。隣にね。
うん、隣に。
小3ぐらいの子たちがいるわけ。
小3。
で、なんか、4、5人ぐらいでさ。
4、5人の。
もう携帯とか見てるの。もうスマホよ。
みんなスマホ持って
るの。今このご時世だね。時代ですから。
時代だね。
シュッシュッシュッやってんだろうな。
そうそうそう。で、なんか、タカヒロからこんな LINE 来たんだけど、受けるみたいな。
受けんな、それな。タカヒロから。
そう、タカヒロってなんか、どうやら話聞いてると、うん、タカヒロってやつは結構なんか、軽んじられてるみたいな。
軽んじられてんの
侮られて
る。すごいな。そうそうそう。
タカヒロにしてはこの LINE すごくないみたいな、もうスタートなわけよ。でも、タカヒロやったなと思って。でも、受けてるぞと思って。俺、横でさ、タカヒロじゃないけど、ガッツポーズしたわけよ。
うん。
ティーオカダみたいに。
うん、だから
。打った時のティーオカダみたい
に。俺がだって言わないようにしてんのに、自ら言うか、岡田高弘の
ことそう、ティーオカダ高弘みたいに、俺もティーオカダみたいなことある
から。ホームラン打った時みたいに。
そうそうそう、ガッツポーズをしてるわけよ。うん。ねだからね、
いいね
高弘、で、高弘 LINE 教えて、うちもしたいみたいなこと言ってさ、うん、おお、高弘持っててんじゃん。
持っててじゃん、高
弘。で、最後に、だからその LINE 見せてた子がさ、高弘やるよねーつって、ねーつって。で、一人の女の子がさ、まあ、ホモ特有だよね。
怖いわー。将来怖いわ。
さあ、というわけでタイトルコールしたいと思います。
そうなの？
はい。フランボイバンドのアイデンティティが問われる。さあ、というわけで第2回目の収録になりました。どうも、フランボイバンドのギターボーカルの鈴木凛太郎です。
はい、どうも、フランボイバンドキーボードの三下敦史です。
そして構成作家は鉄工団の野家さんでございます。
おーよ
ー。さあ、というわけで2週間経ちまして第1回配信だね。
そうですね。
いやいや、なんだろうな、なんかいろいろ2週間もあれば変わるなと思いきや、まあ僕らもライブ1回やったぐらいで、まあそんなに何の変哲もない市民の中で今日も何か絞り出していきたいなと。
はい。
さっきのさ、
さっきのだから、
そう、オープニングのね、
まだあるんですよ。
最初のさ、その小学生だよね。すごいね。
まあ、すごいね、その時点で。
だからさ、例えばさ、なんかね、一人の女の子がね、手に今からサインペンで、こう好きな人の名前1文字書こうよ。言うわけ。おお、なんかいい話してんじゃんみたいな。ねえ、やだやだみたいな。なんでみたいな。それみんなで出して誰の手かわかんないけど、手出してそのやつを LINE 投げようっつって。
おー、なるほどね。
やだやだ、それで気づかれたらなんか気づかれたらヤバくないみたいな。しかもさ、なんか違うやつとか来るかもしんなくないみたいな。
まあね、俺かなと思ってね、やるかもしれないね。
高行のことそっち好きなのに、高弘来たらヤバくないみたいな。
ただ多分いっぱいある
だろう。そう、うん、違う、最悪じゃんみたいなこと言って。まあでも、なんだろう、本人とかがさ、要は気づいたら、その言い出したこの弁によるとね、こう本人とかが気づいてもさ、俺っしょとか言えないでしょ。要は、これ俺じゃねえとか。
あ、そんなね、
小さんとかお前返すだ、あれって俺のことじゃねえとか言って言えない。
言えない、まだそこまで言えない。
そうだし、だからみんな気づかないふりするし、しかもなんか近い名前持ってるやつは意識するっしょ。だからこれで結構進展しないっていう考えない。
女の子
だ。そう、小3だよ。
したいんだね。
いや、すげえなと思って。俺がこの手の話っていうかさ、要は恋バナとかでもさ、そういう作戦とかさ考えたりとかするのって大体高3ぐらいからじゃない。
まあ高校生とか、まあ
高2ぐらいの中学旅行ではまだ恥ずかしくて話さないでしょ。でも高3になったぐらいから、どうやって落とすみたいな、落とせもしねえのにさ、そういう話中学旅行とかでしだすわけじゃん。でも基本的にこうやって、要は経験値って男の方がやっぱ低いんだよ。だから意外と俺ら知らないだけで、小3ぐらいの時から意外と女の子たちってこれぐらいの精神年齢してたのかって思ったら、俺らって何年女の子待たして大人になってんだろうっていう気持ちだったよ。
まあ、そうだね。ずっとやっぱサッカーやってたから、サッカーぐらいしか考えてなかったもん、あの子なんて。
でしょ？
うん。
そうなわけよ。
だから走り回ってるだけだもん、バカみたいに。
そう、小学校3年生ぐらいで、そうやって作戦とかさ、飯田さん意識させようとかさ、そんな思うの。女の子ってもしかしたらすごい生き物かもしれないよ。
すごい生き物だろうね。だってね、
そうそうそう。
いや、だからスマホ持ってるのがね、ちょっと驚きだもん。もうマックでタムロス時点で驚きだけど、それ以上にスマホ持ってるので驚きで、もう俺はもう あの危うい将来が怖いな。
進んでるよ。
だって俺の高校生ぐらいのことを今10歳がやってるんだよ。
え、そうだね、だいたいそんぐらいだよね、う
ん、俺なんか高校生やってたことを10歳でやってる。
だからさ、情報も早いしさ、要はスマホとかでさ、
そう、
大人の意見とか目にするのも早いし、ちょっと耳の島になるわな。
いやーすごい。
あーそう、あのさ、ライブあったじゃないですか。
あ、ライブありましたね。
ライブありましたね。
そういえば
9月23日、うん、モハラックボリューム27かな。
ありましたね。
そうそうそうそうね、例のモハラックの社長に脅されて、うん、あの俺らトリをやらされましたけど、
はいはいはい、
はい、まあ、まあ、新宿クラブサイエンス、
はい、
ね、やらせてもらいましたけどね、
はい、
あん時にさ、
はい、
あの結構年上だったじゃない今回ライブ出した人たちが。
あ、そうですね、
結構年上の方多くて、でまあ、僕いつもなんですけど、
はい、
まあ基本的にこう楽屋とかで盛り上げるっていうのをいつも決めてるんですよね、うん、仲良くなって、
うん、
こうライブを盛り上げるためにみんなで力を合わせるために、
まあ、ライブ全体でね、
そうです、
はいはい、
結構身を粉にしていつも働いてるわけですよ、
はい、
楽屋で、
はいはい、
こうね、楽屋を回して、
みんなとようやってますね。
そうそうそう、ようやってると思うんです。まあ、見てると思うんですけど、
ね、すごい静かに集中した人がいるかもしれないのにね。
静かに集中した人には言わないんです
よ。ああ、なるほど、うん。ちゃんと配慮もできる。
配慮もできるという
ね。さすがです。で、何ですか？
っていうようなことは僕できてしまうんで、まあいつもやってるんですけど、まあその中でまあ年上の方が多かったんで、
はい、
でその年上の方が痛く気に入ってくれて、いろいろ話をかけてくれたんです。ね。で、なんか、りんたろくんね、っていうような話をいろいろしていただいて、うん、ありがとうございます、みたいな話したときに、まあ、なんか、その、知り合いの人と、お客さんと一緒に話してるときとかにも、なんか呼んで、うん、うちのお客さんですよ、みたいな感じのこと言ったときに、まあ、2、3ことで、あのね、なんか、ちょっとお払い取って帰ったり、楽屋に帰ったりとかしてたわけ。うん、
はい、
そしたら、あの人芸人なんですよ、みたいなことを、そのおじさんたちが言い始めて、
うん、
芸人じゃないっす、みたいな流れができて、
うん、
原因じゃないっすって言いながら楽屋に帰ろうとしたら、ガンってドア開けられて、ドアに頭が当たって、わははみたいな。やっぱ芸人じゃんみたいな流れとかもあって。
いいじゃないですか。
で、
ね、
その、ライブで僕ら撮りだったんで、
はい、
でじゃあ最後見ててくださいね、っつって、最後、
うん、
ライブやって、撮りでライブやって終わって、楽屋帰ったら、その、今皆さん来るわけじゃないですか、お疲れ様でした、っつって、言ってる中で、いやもう本当にさ、っつって、あんな感じでいつも喋ってるから、本当にお笑いバンドっていうか。
それは言われたね。
そう。だと思った。
あ、言われたわ。
そうそうそう。
うん、
って言われて、
うん。
もう全然聞かせるいいバンドじゃんみたいなこと言われた。
そうね、言われた。
でね、
俺も聞いた、それは。
あのね、俺よく言われるんですよ。で、皆さん結構このラジオ聞いてから初めて聞いた、あの僕たちのこと知った人もいるだろうし、うん、
はい、
まあ、昔から知ってても、まあ、よく知らないよって、これ聞いてる場所が違うから知らないよって人もいるかもしれないですけど、うん、僕、すすきりんだろって言うんですけどね、
はいはい。
僕、普段脚本書いたりとかしてたりするわけですよ、
ね。なるほど、ね。
こうやっておしゃべりももちろんしますし、こうイベントの司会やったりとかもしますし、
はい。
はい、でも、脚本書いたりとか、こうやって曲の詩書いたりとか、曲書いたりとかっていうのを、まあ、いろいろ幅広くやってるわけです。
宣伝しますね。
はい、幅広くやってるわけですよ。はい、だこれ宣伝してるわけじゃなくてね、これを皆さんでもちょっと考えてほしいんだけど、
はい、
要はさ、その人ってさ、その、要は人に見せてる一面があるじゃん。
うんうんうん、
例えば、その、アツシ君で言うとね、
はい、
ね、俺はそのバンドやってる俺だったりとか、
うん、
要は高校の同級生である僕とか、
うん、
まあ、いろんな見方があって、今の俺の見方になってる。
ああ、そうだね。
で、はい、だから俺が例えばさ、
うん、
こう、脚本書いてるって言って、脚本ですごいいろんな、俺、真面目な脚本書いてるから、お笑いも書くけど、すごい真面目な本も書いたりとかするし、人がこう、その、僕が脚本やった舞台の劇見た後にみんなが涙流してるようなお話書いたりとかもするんですよ。っていう風な側の人から知ってる人もいるわけ。要は脚本とか書いてる側の俺。要は喋ってる俺から知ってる人。音楽から知ってる人って。まあ要は3カ所くらいから大体来るんだけど、口を揃えて言うのが、イメージが違うって言われる。出るわけ。
うん、
いや、その、すり合ったさ、その、交わる地点がどこかによってもそうだけど、
うん、はい、
俺は俺だからフラットに普段喋るけど、
うん、
喋ってる時にこう、お笑いって言われちゃうような、こう、流暢に話するわけじゃん。
うん、
っていうとさ、こう、普段脚本書いてるという、その、りんたろーさんから想像もつかないみたいな、
うんうん、
言われることがあるわけ。で、それ結構あったわけよ。
はい、
で、それでもいいじゃんっていう風になったのは最近なの。俺、去年とか一昨年ぐらいの時に、一時期、バンドのライブで MC を全くやりたがらない時期があったの。
ああ、
覚えてたんだけど、あっち。俺今日喋んねえから。
なあ、まあ、そう言った。
花子さんとあっちで喋
る。どうにかしてみたいな。
そう。って言ってた時期があったのは、うん、それに悩んで、究極まで行ってた時なの。
へえ。
それは何かっていうと、
うん、
俺は、だから、もしかしたら、
うん、
ちょっと普段のおしゃべりとか、
うん、
立ち振る舞いでね、 カリスマぶった方がいいんじゃないかって思った時期だ
まあでも なんかそれはね笑ってるけどね、別にカリスマぶってる方がいいんじゃないかって言って、じゃあ結論はどうだったの、思ったじゃんその時は。
でだからね、だから、はい、だからね、そうで思ったわけ、
はい思ったわけ、はい、
だから、ね、そのあつし君とか春子さんとかにもね、こう要はライブの MC とか喋んねえから歌だけやるよ、ぼそっとつぶえて歌だけやるよって、
うん、はい、
って言ってた時期もあるんです、
はい、
で人前にいた時にも、ああはい、まあ、そうっすね、
すごいね、でっこのネルタイ音楽がさ、日本になかった、ただそれだけ
っていうようなさ、要はさ、カリスマっぽい人ってそういう喋り方だ、
そうね
するじゃん、
そうね、
じゃあするじゃん、
俺はさ、いろんな一面があるけどさ、俺が見せたい一面ってさ、やっぱ音楽なんだよね、ただそれだけ。
まあそのバンド名とか P 入れるけど
え、なんで別にいいじゃない、いや、
ファンの人もいるから。
いやいやいや、
これは明らかにバカにしてる
バカじゃないですよ、
全然。お前が真似することがもうバカにしてるってことだから
何もいいがある、
もう何もできないじゃん俺、じゃあそしたらもう
お前の顔で言ったらそれはもうバカにしようになる。
顔顔、
う
ん、ただそれだけ、
うん、
いやそれ顔から入っちゃうじゃん真似って
全然もうそれはもうディスってるわ。
ディスってないし。
まあとにかくですよ。だからそういうのがあるわけじゃないですか。
ありますね。
例えばだからさ、こうね、普段喋ってる時もね、ちょっとトーン落としてさ、うん、ちょっと俺になんか質問してくんない？だ当時の俺の、その、だ俺がじゃあバンドでライブ終わった後に、
はい、
あの、初めてライブ見に来た、
他のお客さん
お客さんだとしてちょっと話しかけて、当時の俺がどうやりたかったら何もやるから。
あ、わかりました。
うん、はい、OK。
いやー。あ、すごい良かったです、かっこよかったです、お疲れ様でした、
あ、ありがとうございます、
うん、キーボードの方って連絡先教えてもらえますかね、
え、ちょっと分かんないですね、俺あのメンバーの連絡先とか知らないです、うん、
あ、分からないじゃん、直接キーボードの方にあの聞いてきますね、
ちょちょちょちょ
よーし俺のとこに来るぞ女の子が一人
ちょちょ、いや、うん、いや、それで別に、うん、あのやってくれて構わないんだけど
そうかい、
お風呂でやってくれて構わないんだけどそれは
あ、そうかい、
うん、今のは違うから、
あ、そうかい、
俺丁寧に丁寧に振って俺して、で外すにしてはしょぼいし
そうかい
自分がいいって思われたいみたいな、
もう一回やろうね、
しょぼい着してるんだ、じゃあもう一回ね、
普通のパターンね、
普通のパターンね、ちょっとやってみて、うん、
すごい良かったです、他の前のバンドの、ね、聞きに来たんですけど、はい、そのまま鳥のフランボイバンドでしたっけ、いや聞いてすごいパワフルな声でしたね、良かったです、
ありがとう、
うん、
あれさ、なんか赤とか多いんだ、
あ、赤とか多いの、何、あ、何ですか、あの力トロを作る系の赤ですか、
いや、
うん、
服が、
あ、服、あー、ちょっと私赤好きなんですよね、
やっぱり、そうなんだ、
はい、
すげえいいじゃん、お疲れって帰るみたいなわかる、ちょこいつがちょっと力太郎とか入れてくるからちょっとわかんないかもしれない、ちょっとい
やでもね、
ち
ょ、会話ありがとう、じゃあさ、もう会話なんない、
ちょ、野宮さんちょっと一回来てください、
うん、それはいいでも、
ちょ、
俺、じゃ女の子、
女の子で、じゃあ
そう、
ノイコで、ノイコで、
ノイコで、
ノイコで、じゃあ行きますよ、よーい、
あ、どうもお疲れ様です、
お疲れ様です、
いやすごい歌上手なんですね
ありがとう、
いや本当聞き惚れちゃいました、
君はなんか出家でもした
もうそうなっちゃうもんね、
もうそうなっちゃうもん、
いや、じゃあ
なりたいことなんだよ、君がやりたこと
に、じゃあこの人はね、カリスマが強すぎる、うん、結局何やってるの、
いや、もうね、喋る前から分かってる、うん、目で
笑ってんのかって、
もうね、何を
ちょ、ダメだダメだダメだ、
言いたいこと言っていいよ、
ね、でもやりたいことできないから、まあ説明、口で説明するけど、結局、いや、カットしないけど、カットしないけど、
やるぞ、全部、
はい、あのね、うん、その結局さ、なんていうのかな、ま、悩んでたわけよ、
うんうん、
要はこのカリスマの方がいいのかって、うん、これいろんな人に相談してたわけね、
うん、
いやいや、もう君は君のままでいいじゃないって、まあみんな口揃えて言うわけよ、うん、で今はそう思うわけ、でも当時はそう思ってたのよ、うんうん、で結局その MC の時にも喋んないで淳太郎に任せるみたいなことをやってたらやっぱ何度か大事件みたいな感じになって、結局すげえ MC 怒られてとか、
うん、
ね、
うん、
したわけよね、
へ、
うん、淳が MC 怒られてとか、
あ、あの時は
全然こうなんか間がダメで、お客さんとかが、うん、あそこ MC すごいシーンとしすぎじゃないですかとか言われたりとか、
うん、
っていうふうなことになったから、うーんってなったりとかしてた時期もあるわけよ。まあ、実際にそういうふうにやってた時期もあるから。
う
こういろいろパフォーマンスが変わるから、見てる人からしたらどれがあの俺なんだってのをつかめない人もまあいるだろうなとは思ったけど、でまあ今は今でこれでいいやと思ったわけよ。で、俺今どんな感じなんだろうと思って、自分のことを家帰ってから振り返ったわけよ。
うん、はいはい。
どんなんだろうなって思って、うん、ツイッターとかをバーって見返してたら、うん、十分俺カリスマぶってて。
いや、ぶってよ。よかった。よかった。ちゃんと自分でわかったよ。よかったよ。君は俺はずーっと言おうと思ってたけど、君は別にブローがブラマイがもう存在自体がもうなんかそういう風になっちゃってから。
いや、そうなのよ。
で、みんながみんな君は君のままでいいよって言ったのは、だってカリスマブローもブラマイもだって君はそのままでカリスマになってるから。
で、
別に私が何言うことも。
聞いて。
だからみんな口を揃えてね、そのままでいいんだよって。あ、聞くよ。はい。
聞いて聞いて。ね。
聞きますよ。だ
から俺もね、これは次回じゃないけど、俺のね、今までの、かっこいいツイート。
なんか俺がケってやつでしょ。俺がケって思ってるんですよ。いや、リンタルが主人公だなーってやって言う時のツイートでしょ。いっぱいあるよ。
例えばね、1日前だからその、俺は悩んでて、パッて携帯見た時に、うん、まあ昨日のやつですよ。
はい、
ツイートね。
はい。
各駅停車は好きだ。僕は急ぐことがほとんどないからイラつかないしね。っていう。
あじゃん。
うん。
俺とさ、やりたいもんか。各駅停車。ただそれだけ。じゃん。俺とさ、乗りたい電車が、過激にしちゃって。それだけ。
顔。
いや、その顔でできないからね。
ダメよ、悪意が。
その顔でできないから、この声とこの雰囲気はね。
ただ
それだけ。
例えばね、例えばこれはね、はい、9月12日ですよ。
お
ね、視界の隅で、ウサギのイラストが踊っているような夜だ。こう、カエサイとかね。
ってだけ書いてるの？
書いてある。
いや、まあ今だ、今。
カリスマ。
カリスマだね。なんだってもう、なんか、なん、どう、わかんないもん、なんか。でも、リンタロークの中であるんだね。
まあ、あとはだから、その、はい、9月の7日ですよ、
うん。
ね。傘がいるといらないの狭間で、最終話前の、春向けアニメの主人公みたいに、どっちつかずに揺れ動いている。結果、前日のアニメみたいに、晴れだけど刺していいよね、みたいな、ちょうどいい落としどころがあればいいのに、その辺が主人公になれないよね。
あ、俺それ見てね、いや、この時点で君はもう主人公やってんなって思ったんだよね。何が主人公になれないのそんなツイートして、そんな風にやってる時点で君はもう主人公だよと思ったね、そのツイート見て。俺はね、
で、はい、思ったわけ。
で、今あれかい、今、研修展開、で、絶対今、ででね、切ろうと思ってるから。
違う、
主人公だぞ。
じゃあ、ちゃんと俺の振りに聞いてくれてるから、ありがたいなと思った、うん。だからね、そうやって言うと、要は俺はカリスマぶってんじゃないかって思うかもしれないけど、結局、俺は、別にこれは何を考えてもないし、
うん、そう、素なんだよね。
素で俺はこれなんだよ。
君はそうなの。
ね。で、なんで俺こういうツイートするかとかっていうのはあるけど、
うん、自己プロデュースでしょうよ。
自己プロデュースじゃないんだよ。
お、何？
これね、一個言えることなんだけど、うん、多分そう、カリスマっていうものが何かわかんないけど、
多分、カリスマっていうものが何かわかんないけど。
わかんないけど、うん、そのバンドの人ほんと怒られるよ。俺今日無編集にしてもいいんだからね。お前も来ても知らないからね。
俺は好きだって言ってんだから。
ワンオクロックの。
好きだから真似してんじゃん。
ワンオクロック。
P です。
うん、そう。
P オクロックの。
うん、そうだよ。好きだから真似してんじゃん。かっこいいもん。
が来ても知らないよ。
で、なんだい？
だから、なんていうかな。俺は決まりがあるだけなの。自分の中に。
うん、決まりが。
そう。
マイルール。
マイルールがあるだけなのよ。
うん。
だから俺はマイルールが結構多い人間だから。
うん。
だそう見えるっていうだけで、マイルールだけなんじゃないのって思って。だから、例えば、うん、その要は、あの、各駅停車が好きだっていうのも、なん、は、俺のルールなのよ。各駅停車が好きなのは。要は、俺、急がないってルールがある、俺の中には。例えば、どんなに、周りに何人人がいて、友達がいようが、みんなが駆け足になってようが、点滅してる、歩道橋、横断歩道は渡んない。あるいは止まるんです、僕。
うん、
同じように、あの、鳴ってるところのエスカレーターも走んないし、一本遅れたら遅刻するっていうようなやつでも俺は走んない。決めてんの。それが、俺が歩いて着かなかった時点で、それはもう俺が、その、オーバーしてるから。俺の能力を。急がないって決めてるんですね。
うん。
うん
うんはい、
急がないんですよ、
うんうん。
バス乗り遅れるよっつっても、いや、俺がじっくり準備した結果この時間だから急がない。
うん、
だから、俺いつも早く出るんですよ、うん。30分で着くところまでは1時間半ぐらい。抱えていくんですよ、
うんうん。
そうした方がいいから、ゆっくり行きたいから。うんうんうん、っていうようなルールがあるわけです、僕。
はい、はい。
で、そのルールが、積み重なって、その、結局、俺をカリスマにしてるんだよね。
あっ、うん、うん、わかんない。それをカリスマにしてるとして、
じゃあ、じゃあ、結果、その、まあ、
ラ
座布団の下に干物を入れるみたいな。今の例えばちょっとよくわかんない。
ブランボーイバンドのアイデンティティが
問われる。紐の入れる
ぐらい紐の。
はい、フランボーイバンドの最強を問われる。
フランボーイバンドの最強を問われる。
いやー、はい、
最強を問われる新コーナーでございます ね、 ね、第2回目に新コーナーでございますが、ここからの進行はですね、僕たちまだよく分かってないんで
分かってないんで、
はい、作家の野家さんにお願いいたします。
はい、
これはですね、はいはい、最強を問うというのは何のことかというと、まあなんかテーマに沿ってですね、うんうん、最強を決めてもらう、
最強を
お二人に対決してもらう、
なるほど、
リベート形式、
なるほどね、はいはい、
そうで今回のテーマです
が、そうテーマ、
はい、
今回は、
はい、
最強の鳥です。
鳥、
鳥、
鳥です。
鳥、はあ、最強の鳥か、
そう、各々の最強の鳥について、
あの、なんと、なんとか種とかはいいですよね。
そうですね。
な、何々鳥とかまで詳しくなくていいですよね。
なんか大体、大まかな、
ね。大まかなね。
膨らませ方
は。うん、まあ、それは、それぞれ、そういうことか。
それぞれで。
はい。
はい。
じゃあ僕決めました。
僕も決めました。
はい。
お。では、3分で。
は、3分で、はい。
対決していただきます。うんう
ん、はい。
では、スタート。
はい。
あ、どうも、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最強の鳥ということで。
はいはい。
僕はペンギン。
俺もペンギンだったんだけど。
俺はそう思ったの。
何それ。
なんだ、俺は、うん、皇帝ペンギンっていうのがいるから皇帝だろっていう。
あ、そう、あ、そう。いや、俺は水の中に潜れるっていうか水の中を泳げるっていう部分でペンギンだったんだけど。そうだね。でも俺ちょっと嫌な予感してたんだよね、なんか。
いやー、そうだね。
ちょっとね、
じゃあちょっと別のお題でお願いします。うん、まさかの
1回目ドロー。
うん、ドローで。
でペンギンが最強ってことでいいかい。
ペンギンが最強って言われた。
とりあえず皆さんに分かってほしいな。
まあ、ペンギンが最強。
ペンギンが最強だね、とりあえずね。
ペンギンが最強で、うん、決定したよ。
皇帝もいて水の中泳げっから。
何これ第1回にしかない。奇跡の。意見が一
致。俺はもうね、皇帝でおすすめだと思う。
ああ、俺は、
う
ん、
すごいな。
水の中入れっけ。
カイザーだぞっていう。
うん、そうね。第0回ってこと
だよね。そうだ
ね。
はい、なるほど。
いや、こういうこともあるよっていうね。
ペンギンが最強だ。
そうそうそうそう。
改めて第1回。
第1回、はいはい。
じゃあ今回はですね。
はい。
はい。
じゃあ、ゆるキャラで。
ゆるキャラ、
ゆるキャラあんま知らねえな。
ゆるキャラ。
最強のゆるキャラでお願いいたします。
はい。
どうですか？
いや、決まりました。
あの、決まりました。
ました、
はい、
はい。では、スタート。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最強のゆるキャラってことで、僕はフナッシーを。
あ、フナッシー。
はい。
俺はね、ニャンゴスター。
おー、知らないですね。
知らないですか、
はい、はい。もう何フラッシュ、なんでフラッシュかって言ったら、燃焼です。これはもう完全なる燃焼です。
燃焼、
フラッシュの燃焼。お金です。
あ、燃焼、
どれだけ稼ぎ出したかって話です。
燃焼で、あ、はい。
はい。
フラッシュ、どこの、あれなんですか、
船橋のキャラクターらしいんですけど。
船橋ってどこやん。
いや、船橋は、あれです。もう関東のどこかです。
船橋はどこにあるのか分かんない。でも、どのゆるキャラって言うの、どこのゆるキャラか分かんないの、俺の。
いや、でそんだけゆるキャラを知らない僕でも知ってるっていう、まずこの知名度ね。
なるほどね。
この知名度はまず最強に一歩近い。
はいはい、
ね。で、あと、なし汁ブッシャーとか言ってるらしいんですけど、まあ、その辺は俺はよく分かんないんで、あ、面白いのかなとか。
船橋のなしなんだね。
そうそうそうそう。もともと非公式だったらしいんですけど、うん、後に船橋公式キャラクターになり、うん、なおかつバラエティとかで活躍して、グッズ販売も展開、そして莫大な量のお金を稼いでるらしいです、中のおじさんは。
中のおじさんが、
いや、中のフナッシーが、
中の
あ、フナッシーの中の皮をかぶった梨皮をかぶったおじさんが、
おじさんなんだ、
おじさんしちゃった、
うん、梨皮をかぶったフナッシー、フナッシーさんが、
フナッシーさんが、
うん、わけですよ、はい、そんな、なんですか、ニャンゴスター。
ニャンゴスターっていうのは、ニャンゴスターって聞いてるちょっとわからないですかね。
いや、もう大体僕は、あの、今リンゴスター。
そうなんですよ、
そうなんですよ、
そうです、
リンゴスターとビートルズのドラマ。
で、リンゴと言ったら、じゃ
あ、
リンゴと言ったら、
リンゴと言ったら、これ青森、
青森です。青森 の、 あのご当地キャラクターで、
おーお
ー、ユニキャラなんですけど、やっぱリンゴスターはドラムスじゃないですか。
そうですね。
ね、で、すごいリンゴの着ぐるみをかぶってるんですけど、
はい、
ドラムがめっちゃうまい。
マジで、
ドラムがめっちゃうまい。まず
そのポ
イント、セールスポイント、すごい着ぐるみかぶって、すんごい手とか短くてスティック持ちづらそうなのに、足とかも短くてすごいバス踏みづらそうなのに、スーバスどこどこやりながら紅とか叩いちゃう。
あ、マジですか。それ見たいですね。
見たいでしょ。そういうやっぱ音楽ができる一芸がある、
うん、
そういうところがね、俺好きなんですよね。
いやー、まあ、
ニャンゴスター。
ただね、
そのニャンゴスター、誰も聞いてるし、
そのニャンゴスター、まあ、名前僕好き、ビートルズ好きだし、やっぱ音楽好きなんで、ドラマってのは、まあ、親近感湧きますが、はい、
にゃんごのにゃんごは猫だから違う、うん、猫とリンゴのキャラクターです。
果たして
にゃんって
にゃんごスターが、はい、あの1公演いくら稼ぐのかって話です。
うん、でそこは商業的じゃないから、もう地元のリンゴ祭りとかの余興とかでよく叩いてる。
いやでも触れないとかでしょ、うん、でバスドラでしょ、
もうすっげえうまいの。だから
全然緩くなくない。
そこがギャップでいいんだよ。だから
いやいや緩くないじゃん。
見た目は緩いけど連想はガチっていうところが
ね。いやそのもうガチキャラじゃんそんな。
いやゆるキャラですよ。
いやもう一元持ってたら。
なんでフナッシーギャラですか。
フナッシーはもう緩いっすよ。緩いっす。フナッシーはどうやら。
じゃあこれ
や
ると。じゃあ何かあるんですか。フナッシーは。
でもなんもないですよ。
なんもないの。なんもないのか。なんもないだったら一元ある方が有利なんじゃないかな。なんもないんだ。いやなんもないんだ。
3分でーす。
さあというわけで
難しいなこれ。
難しいな。
さあというわけで、ね、ゆるキャラ対決最強対決、うん、フラッシーバーサスニャンゴスターね。
ニャンゴスター、
僕これ叩かれるのがすごい心配なんですが、フラッシーのことなんもないって言ってね。
そうね。
フラッシー好きのことに叩かれるのがすごい怖いんですが、はい、皆さん許してくださいね。
愛があった。
俺はフラッシーが勝ってほしいから、うん、あえてそう流れでいっただけですから、
ね。なるほどね。
もう皆さんね、はい、ちょっと。フラッシー好きの皆さんちょっとご容赦ください。
な、何その保険みたいなものは何だい。
いやマジでファンが多いんだよ。
そうなんだね。
そうなんです。すげえ怖いんだよ。だから
へえ、お前よくわかんないから、
ね、すげえ危険パイを、
うん、そうあえてねちょっとやっぱここ行かないとっていうところだったんでね。じゃあ今回の、勝者どっちかっていうのを、のんやさんに判定してもらいましょう。一体どっちですか。
今回の勝者は、にゃんごスター。
よし、
あーごめんなさい、
勝ったぞニャンゴスター。
いやーニャンゴスター
俺が勝った。フラッシーに勝ったぞ。
勝利のポイントは一体どこですか。
勝利のポイントはね、やっぱりあのインパクト。
インパクト
見てみたいって思っちゃう
でしょ。見てみたい
と思った。終わったらみんな今
ぜひ見てほしい、
うん、とりあえず動画で見ようよっていう。いやーそういうところはありますね。
興味を引いたね。
いや確かに。
あとね、船橋を知らなかった
っ
ていうのは、ね、ちょっとそれはボンミス。いやーなんかね、血と船を思い浮かんじゃって。
そう近所だね、すごいね。
血と船になっちゃうと小田急線乗って行っちゃったらあれ絶対違うなと思って、
ね、
いや何区かぐらいは言えたかなと思ったけど、3区ぐらいで迷ってて、あこれちょっとやべえなと思って ね、
上叩かれるポイントですね。
そうね、薄使ったかもしれない。
もう本当しょうもねえ船橋とか。いや何が船橋でしょうもねえや。
使おうね、今の今使おうね、ここもね。
何が全部 B だよ。
いや使おうね。
何がなし汁ぶしゃだ
よ。でもこんな感じでね。
なるほどね。
オッケー、やっていきましょう。
テンポいい、
はい、
3分はね。
さあ次、じゃあもう1回戦いきましょうか。
もう1回戦いくんですか。
いやなるほど、もう一回してやるんですね。
やりましょう。保険ですから。
うん。
次のお題。難易度上がったお題。
次のお題。
はい。
結構高かった。
じゃあ、もう第2回戦ですよ。
はい。第2回戦。
第2回戦は、
うん、
ハゲキャラ、カッコ物理。
ハゲキャラ、カッコ物理。
物理です。
ね、物理というのは、
つまり最強、物理で最強のハゲキャラです。
それは何キャラクターな、まあ、いろいろ想像できるから、聞かないでおこう。なるほどね。
うまく膨らませてください。
ハゲキャラ、カッコ物理って言われ
る。ハゲキャラ、カッコ物理。
なるほどね。難しいな。いろいろなんか考えちゃうな。
ハゲキャラ、カッコ物理。
すんごい難しいな。
超難しい。何も出ないよ、
これ。何も出ないよ。
何でもいいし、何でも
よかったら何でもいいんだよ。
何でもいいし、どうでもいいから、なんか、俺がその、親身になれねえんだよな、いろんなものに。
モテねえんだ。
OK、決めました。
ほんと、はい、じゃあ俺も無理やり決めよう。うん。うん、いいですよ。
はい。
はい。
OK です。決まりました。
はい。
はい。OK、はい、ですか。
はい。
はい。
では行きますよ。
この構成作家マジでイカれてる
わ。うん。よ、う、い、ん、スタート、
はい、はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ハゲキャラ格好物理ということで、
はいはい、
僕はカッパをおすすめします。
カッパ、
はい、何ですか。
いや俺はね、江頭さん。
あ、江頭さん、
うん、
江頭20分 VS カッパ
で、そうですね。
じゃあどうぞ、江頭さんから。
あの江頭さんのハゲキャラというのは、あの彼は多分聞いた話によると、もともとは髪が普通にあったんですけど、
はい、
なんかネタでなんか自分の髪の毛を自分で引き抜くという、はい、ことをして、
はい、
ハゲになったというのを聞いて、なんか芸人魂を感じましたね。
ああ、なるほどなるほど。
そう、こんなね、ハゲ直す薬とかハゲたくないって言ってる人が多い中、
昨今ね、
ある髪の毛をネタのために、
笑いのために
芸人魂で抜いてハゲになった、ハゲキャラになった、
うん、
まあ、カッパみたいな頭になったっていうのもね。
なるほどね。今カッパみたいなとおっしゃいましたよね、はい、そう、すべてのハゲはカッパに帰結するわけでしょ。
そう、
ね、カッパ頭とか、うん、ね、お前カッパじゃねえかと、うん、ね、ハゲを揶揄する、その大元のキン、ハゲオブハゲ、
うん、ハゲオブハゲ、
ね、カッパですよ。
でさ、
ね、もうこれはもう皆さんも、もう知っての通り業界でございますから、うん、ね、なかなか皆さんがお会いできるような地位の方じゃないわけですよね、うんうん、なかなか会えない、まずここ一個ポイントですよね、はい、なかなか会うことに、ただひとまず会ったならばどうなるって言ったら引きずり込まれて死にこだま抜かれるわけです
よ。死にこだま抜かれるね。
いや強いですね。
いや強いですよこれは、
まあ、物理です、
ね、物理ですよ、ね、そうハゲキャラかっこ物理なわけですよ。泳ぎも早いし、うんうん、ね、あの昔の電車に言うと村にも来たらしいですからね、うんうん、剣とか奪いに、うん、要は水陸両用なわけですよね。うん、でも江頭さんやっぱり水に一回俺バラエティで見ましたけど、こう水槽の中に入れないって溺れかけてたことありますから。
溺れかけて
た。なるほど、そうです。カッパはその点も全然水の方がもう OK ですよって。
や
っ
ぱ、なるほどね。
物理的には強いですよね、やっぱね。
でも戦おうとしたらさ、やっぱ陸で戦うよね。
いや、それは。
水陸両用って言っても川、皿の水が乾いたらカッパって力なくなるんじゃなかったっけ？
いやそうですよ、うん、だからでもそれはね、そっちが頑張ってやってもらわないとか、でこっちだってクンズ北列にさ、そんなさちゃんとそのなんだ相撲みたいな対決を取るとは言ってないわけですから
、うんうん、逃げるんだね陸から。
陸から逃げるわけ
じゃない。向こう君が水陸両用って言わなかったら、水中でしか戦えないやつ言ったらまあそこでいいね設置案を出そうって言うけど、君は水陸両用って言ったから、じゃあ陸で戦ってほしいってことですよね。
いやまだ
ハゲオブハゲって言うんだったら、
ただ一つ言いたいのは、
言うんだったらね、ハゲオブハゲって言うんだったら、
ただ俺はね、
キングだって言うんだったら、
俺はただの、
いや、
俺はただの
水陸両用だからね。
いや、俺ただの人だ。最初に言った通り、やっぱり妖怪さんなんでなかなか会うことできないわけですよ。でしかも強い。なかなかね、もう俺の言うことをね、楽屋で聞いてくれるかどうか。すいません、今日、ごめんなさい。ちょっと僕の、言い分で、ちょっとごめんなさい、地上で対決になったんですって言ったら、もうカッパさんがちょっと怒ったら僕なんか尻込みキュッですからね。うん、
ね、
いや、だからそう言うこと聞いてもらえないぐらい強いってことですよ。
いやでも、
要は芸能界とかでも、いや、聞いてもらえるわけじゃないですか。いや、江頭さんは多分いい人ですよ。
そう。
あれ、ロスタイム、
うん。うん。すごいいい人だから、多分楽屋でね、今日どっちと対決かせたら、おぉ、俺やるよって。
なるよ。
俺はどっちだってんだ、うん、意外と俺似てるものまでも、だけど、あぁ、もう何だって変わってこいって言ってるかもしれないけど、ね、カッパさんはある種、やっぱり大御所だからさ、カッパさん今日どうだ、抜くよ。抜くよ、シリコ玉、うん、でもやだな、もうはぁ、もうオーラですよね。
なるほどね。
そ怖いよ、お前一緒にいてくれたんだ、いいよ。一緒に行ける？俺と一緒に。
いや、君そっち陣営だから。
いや、
そっち陣営は、そっち。
いやいや、認め、いや、で俺は江頭さんに挨拶に行けるよ。
江頭さんも小池聞きたい。
まあまあ、江頭さんの小池、いや、だからまあ、なんて言いますかね、なんていうかなー、だって本名言ってんだもんな、この人ね。そこ使わないじゃん、だって今のところ。どっから切るんだい？
いや、本名のところのピース。
あ、なるほどね。じゃあ、江頭さんの攻撃は、やっぱ芸人魂ですね。みんなを笑顔にしたい。最強って別に腕っぷしで物理って言ってるけど、まあ、物理っていろいろあるから。
物理って言ってるじゃん。
いろいろあるから、物理って。ね、腕っぷしだけが物理じゃないから。だから、言うたらシリコ玉しか抜けないでしょ？
え？
とか、シリコ玉って何？俺とシリコ玉って何？たぶんシリコ玉抜くよって、それの強さが分かんないんだけど、なんかすごい勢いでさ、お前シリコ玉って抜くよ
全部。
何全部って。
なあ、お尻から抜けるもの全部がシリコ玉よ。
そうなの？
そう、
うん、
もう魂殺されたこと。いや、
まあ、殺すのね。カッパは人を殺すのね。でも江頭は人を殺さない。それが強さ。人を殺すのは簡単だよ。殺さない方が、生かす方が難しいんだよ。
いや、
生かすことができて初めての真の強者って言いたいね、俺は。
いや、ただ、
殺すのは二流。
ただ、相手
は。生かすのは一流。殺人権みたいな感じ。
ただ、
殺人権は二流。殺人権は一流みたいな。
ただ、勝てなかったら意味ないからね。
いや、勝てなかったら意味ないね。
そう。
何を持って勝
つ、相手を殺せるだけの力を持ってる人間だからこそ手加減できるわけ。
そう。でしょ？でも手加減できないでしょ？シリコ玉抜くことしかできないでしょ？で、シリコ玉抜くってことは命を取るってことでしょ？
そんなことないって、楽屋で俺のことを怯えさせてるわけだから。
うん。で、抜くよって、シリコ玉抜くよってことは、お前殺せよって言ってるんでしょ？って。
いや、お前殺すよって。
シリコ玉抜くってことは、知るってことなんでしょ？
いや、
魂を持ってくってことなんでしょ？シリコ玉って。
だからシリコ玉を抜けるような実力を持ってるって分かってるからこそ、脅しになるわけじゃん。うん、いや、自分の強さっていうものをちゃんと理解して、言葉を発してるよね。
じゃあ、
これは上に立つものよ。
キエラか、あ、そうね。
上に立つものの強さよ。
いやー、うん、こっちは下のものの強さだから。
重量。う
んうん、あー、しんど。
重量
です。はい。いや、もう。判定お願いします。もう僕らも喋りましたから、十分。
これはもうね、カッパの勝利でしょ。
ありがとうございます。ちょっ
と、なぁ、
まあ、もしこれを使うとしたら、これを使うとしたら、 あのね、カッパに勝てるやつをまだ次に当ててほしいね。
ああ、そうね。うん。次のカッパ以上のハゲキャラをね。
またいつか。
またいつか同じ。
いや、グラスチャンピオンがいるから。チャンピオンは今カッパだから。
うん、同
じ。ハゲ部門では。
ハゲ部門だよね。
はい。なるほどね。そういうのもあるね。
そうそう。
暫定と
か。俺は最初ミルココロコップで考えてたけど。
俺はボブサップとかそっち思ったんだよ。
いいんだよ、それでも。なんで、二人とも外してきたからさ。
そう、なんかね、違うなと思ったの。
意思書き取り戦に物語だよね。
そうそうそう。
完全な空中戦だったから
ね。それでねえだろ
う
なって思ってたんだよ。
いや、いいよ。それ、カッパ強いわ。
いいよ、でも。
カッパ強い
から。カッパ強いから。
ぶつりで言うと。
カッパって思ったもん、俺も。マジかと思ったもん。カッパはねえよ、だって。
カッパ。ああ、カッパ強いな。
ハゲキャラだからね。キャラクターだから。
さあ、というわけで、今回から始めた新コーナー、皆さんも、こんな対決見てみたいというのがありましたら、メールで、お願いいたします。ということで。
そうなんだ。最強の何々は何だみたいな。
そうそうそうそう。誰か送ってくれればね、ありがたいんで、そのこともお願いします。ということで、新コーナー、フランボイバンドの最強を問われるでございました。
俺さ、乗りたい電車が、角切りじ
ゃん。フランボイバンドのアイデンティティが問われる。
できないから、この声とこの雰囲気がね。どうぞ、だけ。はい、ということでね。まあまあまあ、もう、さ、そろそろ終わりに近づいてる、この、ラジオ2回
目。後半戦ですね。
もう後半も後半ですけども。
うん。
まあちょっと、僕、話してもいいですかね。今度はもう、三下敦のターンということで。
あ、全然いいですよ。
2個あるんですよ。今日、今週、あ、前回の反省を踏まえて、俺は、ここ2週間。
第1回聞いた方は分かるか、まあ分かんないと思うんですけど、すげえ短かったでしょ。
うん。俺の話、分かんなかったんだ。
まあ、短かったんですよね。あのね、ざっくり切ったから。
うん。でもまあ、それは多分やむなしというか。
そうなんでしょうね。まあ。
それを踏まえて、2週間結構いろんなことを考えながら生きてきて。
そうだよね。
はい。
俺だったら夢に見るもん。うん。俺だったらあの時話したキャバクラのこととか夢に見るもん。
いや、でもそういう、なんか、あれそこは使ってないんだっけ？
使ってない、使ってない。
ああ、そうか、そうか。
あれナイトプールで終わってんなって思って。
そうか。キャバクラの話してないか。
とりあえず一回キャバクラに行くもんね、俺ね。俺だったらね。
そうね。いやでもまあ、そう。でよ。
はいはいはい。どうしたんですか？
まあね、離れとかじゃなくて、報告も兼ねるんだけど。
おう、どうした？
じゃあ一つ目は、
うん。
一個、一と二どっちがいい？まあ一と二つも俺の中の一つだから、言われてもなんかどっちでも。
どっちなんだよ。
どうでもいい
んだよ。なんでもいいよ。
なんでもいい。時系列的に言うと、あのね、ベース買ったんだよ。
おー、そう。そうなの。俺、ツイッターでね、見ましたよ、僕も。
見たら。
びっくりしましたよ。俺の新しい相棒みたいな。
そう。
言ってて、ああ、またどうせなんかオマリーの写真かなんかあげるのかなって。
何その、でもそうね。
なんか、思って、パーって見てみたらさ、ベース映ってるから、おお、なんだ俺と思って。
ベース買ったの。
おお。
エレキベース。
もう買ったんだ。
4000円で。
ええ、安いね。
ハードオフ。吉祥寺のハードオフで4000円で買った。
メーカーとかはどうなの？
知らん。知らない。ベーシストでもないし、知らない。あれ見て分かんないですか？むしろ。
いや、ちゃんと見てないから。
うん。分かんない。でも4000円、中古で。
へぇー。
うん、使って。
どうですか？買ってみて。
なんていうかね、慣れないね。しょって帰ったんだけど。
うん。
もういろんなとこに木とかに当たんのよ。だからその。
木さんが合わないから。
そう、なんていうんだっけ、自分の一部になってないからまだ。
まあ、
キーボードだったら両肩でしょうじゃん。そう。だから自分の頭の延長線上、頭がもっと長くなったと思えば、なんとかなるんだよね。くぐったりとかする。
いや、まあ、あとはね、普段からその、見慣れてるっていうか、まあ、しょい慣れてるっていうのもある
ね。そう。でもね、ベースはね、いや、まだ扱いに困るね。
どうなの？家帰って弾いてみたの？
弾いてる弾いてる。毎日、まずはさ、もう、まずは指を硬くすることからと思ってるから、俺。
まあ、もう。間違っちゃないです、ね。
でしょ、だから硬くなんないと、なんか始まんないと思ってるから、なんか、とりあえず、コードとかは分かんないけど、弦を押さえて、指で弾いたりとかして。
ああ、まあ。
今ちょっとヒリヒリしてる感じ。
うん、大事大事大事。
そう。で、昨日とか、一昨日か、ベース、かけながら、寝落ちして、
うん。
すぐなんか、ベーシストの鏡みたいな感じで、ベースを抱きながら寝たから。
ああね、それね、あるんですよね。これね、みんなも経験あるか分かんないけどさ、こう、ゲーム買って、帰った人がね、新しい新発売のさ、買った人がさ、家帰ってそのゲームやったんも寝ちゃうみたいな感じでさ。
コントローラー持ちなが
ら。そうそうそうそう。僕らも初めて、もう俺もそうだよ。初めて、まあ、初めてじゃなくても、新しいギター買って帰るとさ、いろいろこうホーリングしてさ、で弾いたりとかして、いい音だなーなんて言いながらさ、弾いてそのまま寝ちゃうことある。
ある。
あるあるある。
そのおかげ
で。その初のね、気持ちよね。
キーボードなんて抱えられねえしさ。
そうだね。やっぱキーボードって、やめるときにはだって、 片付けるもんだし
ね。そうだね。
うん。ギターとかってやっぱそのまま持てるから。
そう、肩にかけてね。
そうそうそう。
まあそのおかげでね、もう体がバッキバキなの
よ。いい傾向ですよ。
すっげえ腰痛かったもん。
うん。
なんかもう、寝違えちゃって。でもまあそれもまあいい経験かなと思って。
そうだよ。
そう。
だんだんね、だんだん彼女より大事になってか。俺の言うこと聞くもんなってたまにギターに言うときあるもん。
あ、君は。なるほどね。
そう、俺はだからたまに女の子と喧嘩して帰ったときに、うん、ギターにお前はいい声で泣くなって。
あ、そうだね、うん。俺はないけど。
俺が言ってほしいこと
を言うな。そういう感情を抱いたことはないね。
でもギター不思議なもんでね、うん。ギターとかベースとかそのあるのよ。
うん。あとね、安いからさ、なんか別に雑に扱ってもいいかなって思う。
って思うじゃん。
4000円だし。
で、安いかなって思うじゃん。でもね、そいつが例えば音がなくなった時とか、うん、こう壊れてくる頃には多分結構練習したね、
うん、
壊れてくる頃にはなんかその4000円のベースを5000円出して直したりとかしてる時あるのよ。
あ、
ね、そういう瞬間に
ハードオフ行けばね、4000円また言ってんのにな。
そうだから、その価値が変わってくるっていう ね、
なるほどね。
まあいいことですよ。で、そのベースではなんか練習したりとかするの？
あとね、フランボイバンドのね、曲はね、テイクダウンはね大丈夫。
あんなに
っていう、もう中指しか使えないし、
うん、
押さえる方も、
どっちの皆さん、皆さん、うちらのバンドのテイクダウンを聞いてください。この曲です。はい。ね。
あ、今流れてるね。
今流れてる。
ドゥドゥ、ドゥドゥ、ドゥドゥ、ドゥ、もう3弦しか使えないし、
うん、
押さえるのも中指しか押さえられないし、右手も中指
しか。3弦しか使えないんだ。
わかんない。もうどこに何があるかわかんないけど、でも、真ん中の方に A があるっていうのはわかったから。まあでも、音でしか分かんないからさ、俺はさ。チューニングはね、ちゃんとやった、ちゃんと、
チューナーで。
チューナーないから、
ケーバルアプリとか。
ケーバルアプリとかで音出して、ネットでベーシスト、スペース初心者でググったら、なんか、一弦は何もやらないときは何の音ですって言って、ドゥンドゥンドゥンドゥンってあるから、ビーンってやって、ちょっとビーンってやって、ちょっとこれ合ってるかなって
言
って、チューニング
して。まあ、そう、わかんなったらね、ケーバルアプリで、こう、音を入れると、バーナー鳴らすとそれに反応してくれるチューナーのアプリもあるから。
へえ、取ろ
う。それ取ったら結構便利
だね。1弦の基本の音と2弦の5個目を押さえた音が一緒みたいなことを聞いたから。
そうそうそう。
あ、ここやればこれでやって、この音でやって、あ、そういえば全部できるなというのを、ね、学んだ。
そう5弦の音をね。
そうだから5個ずつ動くんですよ。
さっきも言ったけど、だから3弦のをそのまま鳴らしたら A じゃん。だから4弦の5個目を鳴らすと A じゃん。
あ、なるほどね。
そうい
や、難しい。
でもね、お前の場合はでも鍵盤で覚えちゃえば大丈夫よ。
鍵盤で覚えちゃうから1弦しか使えないんだよ。横に行けないんだよ。
なるほどね。
だって3弦の隣行ったらやりやすいとかなる、あるかもしれないけど、俺はクンクンクンクンクンやってんの。
あ、ブンブンブンブン。
いや、ブンブンブンブンさ。
いや、でも楽しいですよ。これだからね、フランボイバンドいつも音楽を聴いてくださってる方は楽しみですよ、うん。いつかライブでね、彼がベースを弾きながらキーボードを弾いたりとか。
そうね。
いや、そういう日が来るかもしれない、
ね。いやー、でもね、いいわ。
楽しい
かもしれない。
ああ、よかったよかったよかった。
うん、楽しいわ。
ああ。
よかった。でも、もう一つはね。
うん。
あ、ねえ、炭酸水飲みながら。餃子食ったんだよ、俺。
お餃子。
昨日。
へえ、いいじゃん。
50個。俺、50個餃子食ったんだけど。
極端なんだよね。
餃子の王将って知ってます？
知ってる。
ね、餃子の王将のね、府中本町店っていう店があって。
大阪王将じゃなくてね。
大阪王将じゃない。
じゃない方ですね。
うん、ね、
まあ。これ大阪の人に聞いたらさ、大阪王将がまずいって言ってた。
それは、何も言わない俺は。
そうなの？
うん。
俺は全然あんま、餃子の王将にも行かないから。
ね、
あんま分かんないけど。
で、その府中本町駅前店で、今唯一、食べ放題をやってて、餃子の。
へぇー。
で、男二人で行こう、なってて。
うん。
で、まあ行ったわけなんですけど。
うん。
1時間、だから60分で、60分。餃子頼み放題なんだけど、一皿6個入ってて。
ほう。
一人前6個なんだけど。
だからその6個を注文していくってことね。
そうそうそう。で、まあ言うならば900円とかなんだよ。だから900円と税込みだから、4皿食えば元が取れる。一皿240円とかだから。4皿食えば元取れるし、それ以上はまあお得感かなっていう感じの、まあ食べ放題なんだけど、まあ俺は餃子結構好きだから、
うん、
もういけるだろうと。まあ10皿だろうと。60個は食うぞっていう意気込みで行ったわけ。
10皿か。ちなみにさ、餃子の大きさって どんなもんなの、
うん、普通の餃子よりもちょっと大きめかな。
何センチぐらい？
何センチぐらいって言われたらね。
まあ5、6センチ？
うん。そうだね。
10センチないよね。
10センチ。これ10
はないよね。
18だから。
まあ6センチくらいか。
うん、7。
まあじゃあ、あの、一般的に、
ちょっと大きい感じ。
ちょっと大きめの餃子っていうイメージね。
うん。
それが6個入ってるってことか。
そう。
だから普通だったら。いや、10はきついんじゃないの？
そう。そうなの。だから、
うん。
それ意気込んで言ったんだけど、
うん。
最初のね、4皿はね、
うん。
結構美味しく食べれたの。だ24個は。
まあそうだね。だから元取れるぐらいは
ってこと
ね。
で、なんかさ、サイドメニューもさ、焼き飯とか食うべとかさ、なんか、言えたような時期なの、その時間は。
あ、サイドメニューも頼めるの？
普通に他でね。餃子、王将好きだから、いつも焼き飯食べたり。で、まあ、最初はビールをもちろん飲むしね。
うん。
まあ、そのビールもいけなかったね。炭酸が。もう最初から、ウーロンハイにすべきだった。まず、範囲の一つは。
うん。まあ、範囲でも負けたってことは今、判明したんだけど。
だって50個食ったってじゃん。俺は60個食おうと思ってんのに、50個しか食えなかった。
あ、なるほどね。そうだ。
もうね、苦行だね。
第2回もエンディングの時間となってまいりました。
はい、
というわけでフランボイマンド関連のライブの情報をお伝えいたします。
はい、
近々のところ10月の4日水曜日ですね、すすきりんたろう、僕ですねの弾き語りのライブが、ございます。場所はですね、大久保にございます真昼の月夜の太陽というライブハウスで、18時20分オープンでございます。僕の出番はだいたい20時半ぐらいからやってますね。でぜひ平日の夜、まあ、仕事帰りに、東京住んでらっしゃる方はですね、あの遊びに来てください。弾き語りライブ結構貴重ですんでね、ぜひ楽しんでいただければと思います。そしてバンドの方の情報をよろしくお願いします。
はい、バンドの方フランボイバンド、次は10月の22日日曜日ですね、新宿のクラブサイエンスという、まあ、すごいお世話になっているライブハウスで、ライブがございます。詳しい時間などはまだ詳細決まってないんですけども、だいたいオープンが18時とかからなので、まあだいたい夜ですね、19時前後になりますので、よろしければその時間帯新宿のクラブサイエンスで一緒に盛り上がっていただけたら幸いです。
はい、そしてトークの話になるんですが、2017年12月30日、新宿の FNV にてですね、フランボイバンド初ワンマンライブボーイズお祭りというのが開催されることが発表になりました。
おーや
ー。さあ、というわけで出演がですね、フランボイバンドでございます。そしてオープニングアクトにラフを、ね、
ラフさん、
ラフがね、僕たちのとても大好きな後輩のラフが、オープニングアクトをやってくれてというところでございますね。
はい、
たっぷりたっぷり僕らだけで、
そうですね、豪華フランボイバンド一本立てで、
一本立てのライブでございます。はい、12月30日新宿 FNV にてですね、オープンが18時スタートが18時半となっております。前売り券が2400円で、当日券が2900円プラスワンドリンクがかかります。チケットの方はですね、ライブハウスで僕らの方でも販売の方を開始しておりますがですね、10月の頭の方にですね、まあ、ファミリーマート
ファミポートでね、
ファミリーマートさんのファミポートの方でチケットの方を予約できるようになってますので、皆さんぜひぜひですね、チケットの方を予約して遊びに来てください。当日は、僕らもね、初めてのノベルティーといいますか、あのグッズですよね。はい、グッズだったりとかの販売もございますんでね、
なるほど、
ぜひぜひ来て、
いやー、年末にね、
はい、
いい年越しにしましょう、
いい年越しにしましょうということでね、はい、皆さんぜひお楽しみにということで、ボイズの祭りもよろしくお願いいたします。
はい、
というわけで番組に関する感想や質問、その他等々ですね、メール募集しております。コーナーの方のメールでも構いませんので、ね、ぜひお願いいたします。当番組メールアドレスの方はですね、 idtoare@gmail.com idtoare@gmail.com となっております。スペルの方は idtoware@gmail.com となっておりますので、皆様どしどしメールの方をよろしくお願いいたします。
お願いしますね。
というわけでね、皆さんもうすぐ10月になりますが、ね、寒くなってきましたんでね、風邪ひかないように気をつけながらですね、はい、一緒に、日々の生活も楽しんでいきたい
と。そうですね、
思ってます。
また2週間後、ね、はい、健康な姿で、
健康な姿でね、
はい、
僕は来週またライブありますし、
はい、
来月もまたライブあります、まあ、11月もありますしね、
うん、
そんなこんなね、皆さんよろしくお願いいたします。ということで、はい、お送りしたのはフランボイバンドギターボーカルをやっておりますすすきりんたろう
とフランボイバンドキーボードの三下敦と
鉄鋼団の野家がお送りいたしました。
はい、
はい、さあ、というわけで、今週の何かのコーナーが、
はい、
何かのコーナーですね。
はい、
このこれもあのコーナー名とか募集したいですね。我々、はい、がこう何をやっているのか想像していただいて、うん、あのコーナーに名前をつけてほしい。
ね前回僕が言いましたけど、はい、今週は
今週は三下さん、
これなんか考えてよかったな、くっそ
だから僕らが一体何のコーナーをやってるのかっていうのを皆さん予想してね、聞いてください。ということで今週何かのコーナー、三下敦くんお願いします。
コリンキー、コリンキーは違うな
違うよね、
コリンキーは違うな、
コリンキーは違うな、
これ伝わんないね、だろうね。
いや、謎変わったと思いますこれ言っちゃうよ、これ。